私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。苦しむ者はそれを聞いて喜ぶ。私と一緒に主を褒めよ。共に皆をあがめよ。アーメン。それでは皆様どうぞお立ちくださいまして、今朝はご一緒にプレイズソングで賛美いたしましょう。 それではご一緒に主の祈りを心を一つにしてお祈りいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。溝口牧師に牧会祈祷をしていただきましょう。
お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえながら御務堂に集ってまいりました。あなたの皆を褒めたたえていくとき、あなたは栄光を表してくださって、私たちの心の隅々にまで光を持って臨んでくださいます。暗いところは一つもなく、救われた喜びに我らを満たしてくださることを覚え、心から感謝をいたします。5月が終わり、6月を迎えました。6月もあなたが主の主、王の王であってくださいます。あなたの恵みをもって私たちを取り扱い、そして支えてくださるあなたが、私たちに信仰から信仰へと歩んでいくことができるように導いてくださることを覚え、感謝をいたします。あなたの手に負えない大きなことはありませんし、またあなたが見過ごされるよと思われるような小さなこともこの世の中にはありません。あなたはすべてのものを見通し、そして見つめ、私たち一人一人の存在を大切に思っていてくださる慈愛の父なる神であられることを覚え、感謝をいたします。神様が導きをお与えくださって、一人一人の生活を支えてくださいました。そしてあなたの御手の中で育んでくださったことを覚え、心から感謝をいたします。まことに世の中はいろんなことが起こって、なぜ人の命をこんなにまでこの軽く扱ってしまうのかと思うほどに命が失われていくようなことが多々あることでございます。神様、どうかどうかあなたのその正義を持ってこの地上を見て、そして導いてくださって、教会をして、またクリスチャンたちを通して、神様、どうかこの世の中に平和がもたらされていくように心からお願いをいたします。そしてどうぞ共に生き合うこと、共生することがどれほど大切なことかを、どうぞ私たちが共に味わっていくことができるように導いてください。今日は教会総会がもたります。どうかその中にも神の家族としての交わりの中に、あなたの御心を求めていくことができるように、また今週末は中野先生をお迎えしての特別集会となっています。どうか多くの新しい方々、今もうすでにこの教会に来てくださっている方、来られた方が一人一人が呼び集められて、神様の御言葉に接していかれることができるように、そして人との関係の中に神様の恵みがどれだけ豊かに届いているかを、どうぞ私たちに共同体験させてください。このようにしてのひとときを心から感謝をしながら、全世界に持たれている諸教会の祈りに合わせて、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それではご一緒に声高らかに賛美いたしましょう。新聖歌427番、ただ主をあがめて。 献金の時を持ちましょう。お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今週も主の尊い御言葉を通して私たちに心の糧をいただけますこと、心より感謝いたします。新しい月、新しい週の始め、この一週間もどうぞ光に向かって歩んでいけますように支えてください。神様の豊かな祝福、豊かなお恵み、心より感謝してその印として捧げ物をいたします。どうぞこれをお受け取りになって、神の御そかえのためにお持ちください。生活に困っている方、どうぞあなたが豊かに豊かにしてください。また今日捧げるお一人お一人をさらなる恵みと祝福をお与えください。心より感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 ぞ皆様ご起立ください。正英新生歌では60番雨土こぞりて。お座りください。それでは今朝の御言葉です。ヨハネの福音書5章の1節から16節まで、新改訳では184ページもしくは181ページ、口語訳では142ページとなります。ご拝聴ください。ヨハネの福音書5章1節から。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。38年間寝たきりの人の癒しと題して今朝のメッセージを溝口牧師に取り継いでいただきます。
主の皆を心から賛美します。メッセージの中に入る前に皆さんのお手元にヨハネの福音書外観というメモが入っています。これがヨハネによる福音書の大体の流れ。ただですね、今日は5章を御言葉として学ばさせていただきますけれども、6章から18章まではブランクです。何も書いてありません。 これはこれから皆さんがメッセージを聞いてくださったときに書き入れてくださるためのものです。皆さんがメッセージを聞いてくださった後、急にここにですね、文字が浮き上がってくるわけではありません。皆さんがご自分で書いて入れないといけません。ですから、アウトライン、印、教え、自己証言、祭り、場所って書いてありますけれども、そういうことをですね、聞いていただきながらどんどんどんどん入れていっていただく、この18章まで終わりましたら皆さん一人一人に提出していただいて、私がチェックすることにはしませんけれど、でも出してくださるぐらいまで書いてくださると嬉しいかなと思います。特にこれをしていただくときにですね、自己証言のところっていうのが一つも入ってません。今までのところではイエス様が私は何々であるという言い方をしているところが一度もないので書いてありません。でもこれからは6章からはですね、私は何々であるっていう特徴ある言い方、これがヨハネの福音書の特徴ですけれども、イエス様はご自分のことを何とおっしゃっておられるか、その一つ一つを皆さんが特に注目をして書き入れていただきたい、そう願っています。そして場所や祭り、どんな時にそのことが言われたことかっていうことなんかも言ってくださると、見てくださると面白いと思います。そして印も、7つ、最後のものを含めて8つ、この印が出てきます。それを一つ一つ確かめていただいて、そしてイエス様がその印に基づいて教えてくださる、その教えもいくつかのものがありますので、いくつあるのか見ていただいて、その中心になっていることは何なのか、それを皆さんがまとめていただきますと、本当にこのイエス様の姿がヨハネによる福音書を通して紹介されている証言、明かしされているイエス様のお姿が本当に私たちの心の中にもっと明らかになっていきます。なんか皆さん楽しみになってこられましたでしょう。もうね、やっぱり私たちはイエス様を信じている者たちですから、そのイエス様がどういうお方であるか、それを、そのことを私たちが分かれば分かるほど信仰が中心を持っていくことができるようになります。どうぞその意味でこれを用いてくださって、ヨハネの福音書が私たちの心の中に留まっていくようにと願っています。今に申し上げましたように、このヨハネの福音書の外観を見ていきますと、1章から4章まで今まで学んできました。そしてそれから飛んでですね、受難節の終わりの頃とイースターの後、19章、20章、21章、それを学んできて、そして今日からもう一度5章に戻ってくることになっているわけですね。5章というのは38年間病んでいた人を癒す主イエスに対して論争するユダヤ人の批判が記されているんですね。一つは何か、イエス様が安息日を破ること。二つ目はご自分を神と等しいものであると主張されたこと、それがこの、批判の対象になっているわけです。癒しとこの論争を通してヨハネはシエスが神の子である姿を明確にしようとしているわけです。それでこの5章のポイントを押さえながらですね、大きく3つに分けて聖書の展開を見ていきましょうか。ちょっと出てきましたね。そしてこの3つの、ポイントというのが、第一が1節から18節までが38年病んでいた人の癒し、第二が19節から30節で子なる神と父なる神との関係、第三は31節から47節でシエスについての証言、結論としてはシエス様の力ある言葉、それを考えてですね、私たち自身がそのイエス様の言葉を聞く祝福、それを確かめておきたいと願っています。第1番目は 38年病んでいた人の癒しで1節から18節に注目して見ていきたい、そのように願っています。シエスがエルサレムに来られた時にですね、お祭りがあったそうです。ただそのお祭りが水越の祭り、川越の祭りなのか、他のものなのかわからないんですけれども、とにかくその祭りがあった時にシエスはわざわざベテスダの池、このベテスダというのは憐れみの家という意味だそうですけれども、ベテスダの池に行かれたんですね。さあ皆さん、ベテスダの池というのはどのあたりにあるか、ここに見えますかね、見えませんね。これが神殿です。神殿の北側ですから、皆さんが、聖書を勉強しているときにベテスダの池って出てきたときに、あ、それは神殿の北側ですね、もうそれだけでも皆さん学者になりますよ。そしてそれに加えてですね、そのベテスダの池がここに北側にあるわけですけれども、この辺りにですね、あのシラムの池があります。これが9章に、ヨハネ伝の9章に出てくるんですけれど、シラムの池に池って出てきたら、あ、神殿の南ですね。これで大神学者になりますね、皆さん。そのベテスダの池っていうのが、こんなものだっただろうと言われています。実際にはどんなものかなかなか分かりにくいと思うんですけれども、いわゆる、中庭があって、その周りを、この廊下があって、その廊下の上に屋根がついている、そういうものが回廊と呼ばれるものだそうです。そして、これは掘り起こしたところですけど、ベテスダの池があったところじゃないか、この下の方に池があったわけですけれど、と言われているところなんですね。そのところにいるのは病人、目の見えない人、足の不自由な方、体に麻痺のある人たちが集まっていた。まあ普通ですね、健康な人ならばその病んでいる人のところに行かない、だって周りではお祭りがされているわけですからね。でもイエス様はそこに行かれたんです。そして一人の人に身を止められます。この人であるかどうかはちょっとわからないんですけど、あの画家の人が描いた絵ですけれども、その一人の人に身を止められて、あたかもですね、その人の状態をすべて知っているかのごとく目を向けて、そして尋ねられるんです。ご機嫌いかがですか、ではなかったですね。よくなりたいのか。まあ私この言葉を初め聖書を読んだときにですね、よくなりたいのかっていうのはどういう意味なの、まあ、意味はわかりますけど、どういう気持ちなのか、なんかイエス様のですね、問いの不思議さ、そのことはもう分かってるんじゃないかと言いたくなるようなことですけれども、でもこの問いは最も必要なことに触れていく問いだなということを後で分かるようになりました。すると病人は何と言ったでしょうか。主よ、水がかき回されたとき池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。この答え、伝説みたいなものがその背景にはあるんですけれども、まあ、答えだけを見ていきますと、自分がこのような状態でいることの弁解、まあ、人のせいにしているって言ってるんでしょうか、また誰も助けてくれない批判、恨み、そして惨めさに同情してほしいという思いが溢れているように思われるんですね。でもイエス様は、おっしゃったのはこの言葉でした。しかしイエスはそんな彼に、起きて床を取り上げ歩きなさいと言われたのです。信仰があるかなしかそれに関わらず、イエス様の一方的なこの病んでいた人への宣言、それが言われて、 そして言われた途端に聖書は何て言っているでしょうか。すると彼は癒されて床を取り上げて歩き始めたというんです。まあ皆さん、イエス様と出会うっていうのはこういう次元のことが含まれていることなんだなっていうのが見分けることができるわけですよね。でもそれだけで終わらなかった。あ、これで許された、よかった、で終わらなくって、その彼を見ていた人が彼の床を畳んで運んでいる姿を見て何て言ったでしょうか。今日は安息日だ、床を取り上げて上げることは許されていないと言ったんです。ユダヤ人たちの間では床を取り上げることが労働になって、それは安息日にしてはいけないという規定、それはそのことがあったゆえに、これがCS とユダヤ人との論争のきっかけになったということです。第2ポイントの子なる神と父なる神の関係を見てまいりましょうか。CS がユダヤ人から批判を受ける原因になったのは、彼らのように安息日を守らなかったからです。19節から30節の長いところになっているんですけれども、こういうふうに書かれています。16節からもう一度読んでいきましょうか。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである、そう言われていて、第一番目のこの批判のポイントになっているのは、彼らのように安息日を守らなかったということです。イエスが言い伝えを守らないで、あたかも安息日を無視しておられるように見えたんですよね。でもね、イエス様がなされたというのは、安息日のですね、本当の意味を知ってそれに従っておられただけなんです。ただ安息日をどう解釈するか、その解釈によってユダヤ人たちがしたのは、それはああしてはいけない、こうしなきゃいけないという言い伝えの決め事を作り始めた。イエス様はもともと安息日の元になることについて、それを受け止めて、それで御業をしておられるわけですよね。ですからそのことが マルコによる福音書の中で3章の4節にこういうふうに安息日のことでイエス様はおっしゃっておられるんですね。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですか、命を救う、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。なんか直接的には安息日の規定のことを言われているようではないんですけれど、ここにですね、規定を守るだけでは安息日というものを間違って受け止めていくとおっしゃっていらっしゃる。イエス様にとっては安息日こそ神様の祝福を分かち合うとき、安息というのは労働をしないことではなく、労働をしないで神様の前に出て礼拝をすることのできる祝福に預かることなんです。神様と出会うことなんです。それをなんか私はもう労働もしてません、何もしてません、だから私を祝福してくださいなんて言うんじゃないんです。だからイエス様は安息日であにもかかわらず、言い伝えられている労働についてするかしないのことではなくって、38年の間病んで苦しんでいる人に神様の祝福を与えられたんです。 皆さん、私たちもね、教会に、ね、こうして私たちは安息日は今日曜日になってますけれど、守っていくときに必ず来てくださる方に神様の祝福を分かち合いたいと思っていきたいと思います。教会のあれこれの規定よりも神様の本当に祝福を分かち合いたいという気持ちが人々を生かしていくっていうことになるでしょうか。ですから安息日を守っていらっしゃらないのではない、本当の意味で守っていらっしゃるっていうことだ。でもそのこと以上に彼らの心を騒がしたのは、それは私の父は今に至るまで働いておられます、それで私も働いているのですという17節の言葉は、これはユダヤ人たちの心の中にこのその怒りにですね、油を注ぐような思いを与えました。それはなぜでしょうか。それは主イエス様が父なる神とご自分と等しいものとして言われたからです。もうその時のイエス様がそうおっしゃって、そしてユダヤ人たちがですね、それにこう反応した時、今私たちは、ね、メッセージを聞いて、そして聖書を読んでいるだけなのであれかもしれませんけれども、ユダヤ人たちのですね、心がどんどんどんどんイエス様に向かってですね、本当に 今でも殺そうとするような気持ちで彼らの目がですね、ギラギラとし始めている、あるいはカッカカッカしている、そういう思いがですね、見えてくるようになってきていただろうと思います。でもイエス様は毅然として、そして19節こんな言葉がありますね。まことにまことにあなた方に言います。皆さんもご存知のように、まことにまことにというのは、それはアーメンアーメンという言葉が使われていて、このことは大事なことですよ、よく聞いておくんですよということをイエス様は意図してこの言葉を使っていらっしゃるわけです。そしてイエス様は5つのことをお伝えなさいました。それは父なる神と自分との密接な関係でした。これほど密接に父なる神と子なる神は結ばれている、ちょっと論理的な言い方で申し訳ないんですけど、こういうこともちゃんと私たちの心の中に留めておきませんと、イエス様が神の御子でいらっしゃるっていうことの確信がですね、いわゆる感情的なことだけで、ああイエス様愛してください、ああイエス様こういう方だっていうことで終わっちゃう。でもこれは骨です。その一つ一つ見ていきますと、19節では主イエスのしていることは父なる神のすることと同じ、そして20節では父なる神は愛しているシエスにすべてのことを知らせられる、もう通過の関係です。そして21節では父なる神とシエスは同じ思いを持って同じものに命を与えようと思われていらっしゃる、思いが一つ。22節、父なる神は裁きをシエスに委ねられている。そして23節、父なる神はシエスが子なる神として敬われることを本当に心から望んでいらっしゃるんです。著者ヨハネはシエスが言っておられた父なる神様との関係をね、思い出すたびにこのように言われているシエスに与えられた権威を思わずにはおれなかった。このシエスを信じることは父なる神を信じることと一緒、シエスのされることは父なる神がされることと一緒ですから、シエスにこそこの神の子としての まことの権威があって、この方の言葉、おっしゃられる言葉は38年間病んでいた人をも癒すことができたんです。もうそれがね、60年経っても70年経ってもこの著者ヨハネの心の中にね、昨日のごとく蘇る。主イエスの前に立つことは父なる神の前に立つことと同じです。それで25節を見ていただきますと、死人が神の声を聞く時が今来ている、聞いた者は生きると言われています。もちろんこれは後で行われていくですね、復活のことや再臨のことも含まれているようですけれども、でもここで言われている言葉、それは死人が聞いたとしても、皆さん、死人は聞けないんです。でもイエス様の言葉が届いていくと生きたものになる、まあ、これは私たちの霊的な状態を言っているとも言うことができるでしょうか。そして28節を見ていただくと、そこには墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るんですとも言われています。どちらにおいてももう命がない姿が言われている。でもイエス様の力ある言葉が届くと死んだ者が生きると書いてある。それを覚えていただきながら、最後のポイント、第3のポイントの CS についての証言のところ5つをまとめてみましょう。これは長いところでですね、31節から47節までですけれども、それをまとめてですね、5つ、イエス様が神の子でいらっしゃる、救い主でいらっしゃるということをこの5つの証言によって言われているわけです。第1番目がバプテスマのヨハネ、2番目がシエスの技、3番目が父なる神、4番目が聖書、そして5番目がモーセです。著者ヨハネは2人か3人の証言があれば足りると、新命記19章の15節のに言われている規定を超えて、シエスがユダヤ人たちに答えておられたのを思い起こしている。あの時ユダヤ人たちにこんなふうに証言されているということをヨハネはですね、思い起こしたんですね。従前なこれらの証言、それはシエスが信じるに値するものであるとヨハネに確信を与え続けてきました。このシエスの言葉に力があるんだということを思い起こしながらなんです。皆さん、自分の中にイエス様は神の子であるという確信を持っていくのは大事なことです。でもその確信はどこから来ているんでしょうか。ヨハネの福音書ではバプテスマのヨハネ、イエスの技、父なる神、聖書、モーゼ、この5つのことで言われている、そのことの中にイエスは神の子である、はっきりと言われている。最後、結論としてシエスの力ある言葉について一緒に考えておきましょう。シエスの言葉にどのように答えるかが信仰生活に影響するんですね。皆さんはこの38年間病んでいた人とシエスのやり取りを見てどのように思われましたか。あるいは何かこう気づかれたことがおありになりましたでしょうか。本当は皆さんに聞かせていただきたい疑問がします。私が第一に気がついたのは、この人には信仰があったと言われていないことです。他の奇跡の中ではあなたの信仰があなたを救ったとか、その信仰を見て声をかけて癒しをしていただいたとか、そういうことが言われてますけれども、ここではそのようなことが書かれていません。信仰があったと言われていない、 それによって大きく言われるのは何か、それはイエス様の絶対的な権威ある言葉です。イエス様の言葉に権威がある。それが先ほどちょっと触れました25節や28節と言われている死人や墓の中にいる者が声を聞くという、そういうこととこう対応されていることだと思います。神の声を、神の子の声を聞く死人、墓の中にいる人の状態、それが私たちがシエスの言葉を聞くとは、そういう霊的な状態、すなわち自分ではある時には信じることもできないような中にって言ったでしょうか。シエス様から見ると罪人は神から離れて死んだ状態であって、神にある命がないんです。ですから後になって11章を見ていきますと、ラザロは死んで4日も経っているにもかかわらず、シエスの言葉によってよみがえったと記録されているんです。第二に気づいたことは、この癒された人が自分で歩き始めたことでした。今まではどうだったでしょうか。人の世話にならなきゃいけなかった。でも彼はイエス様によって歩くようにされた。その人生は人が助けてくれないと愚痴ばかりをこぼしていた人生だったわけですけれど、立たされて人生の新しい可能性と展開が開かれていくことができるようにイエス様は導いてくださったんです。皆さん、私たちの信仰生活でも信仰が生きていない、今自分の信仰は働いているんだろうかと思う時があるんじゃないでしょうか。信仰が生きていないと経験する時があるかもしれません。信仰にあふれている人はね、その信仰を生かしてどんどんどんどん神様の使命に生きてください。でもそういかない時があるかもしれない。その時にも心配はご無用。そんな時もシエスの御言葉の権威に信頼するんです。ですから皆さんね、聖書のお言葉を私たちは心の中にいただき続ける。そのためにはまず聖書を開くということが必要です。読むということも必要です。学ぶということも必要です。暗唱ということも必要です。従う気持ちも必要です。でも大事なことを皆さんに覚えていただきたい。このお言葉は御子イエスの権威あるお言葉なんです。私たちが考えて理解して、ああ分かったという世界ももちろんありますけれど、でもある時には理解できないこともあるんです。だったらなぜかというと、私たちの霊的状態が生きていない時は分からない。でも覚えていただきたい、このイエス様のお言葉は力がある、権威がある。決して自分の信念に信頼してはいけません。一生懸命信じたらなんとかなる。いいえ、イエス様の言ってくださる言葉だからなるんです。だから正しくイエス様が本当にそれをおっしゃってくださっているのかを聞き分ける霊の耳が必要なんですよ皆さん。でもそのことも、霊の耳を私たちがイエス様のことに対して反逆したり、そして逆らったりしない限り、私たちにその耳の開くこともイエス様は与えてくださることのおできになる方です。そしてここで私たちが信じていくことができるという信仰すらも、イエス様のお言葉のゆえに私の心の内に 必ず導かれていくものなんです。イエス様、私はこれだけ一生懸命頑張って信じてます、だから大丈夫ですではない。イエス様、あなたが私に信仰をお与えくださっているので、私は信じることが今日もできます。あなたがおっしゃっていらっしゃるその言葉のゆえに、私は癒されて立ち上がっていくことができるんです。それを私たちは受け止めさせていただく。死者をも生かす主イエスの言葉にこそ信じさせる力があるんです。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様の言葉を聞いて38年病んでいたものが立ち上がることができました。私は同じような状況の中にはいませんけれども、でも私たちの持っている信仰すらもイエス様のお言葉の力によって我々に与えられていることを深く覚え感謝をいたします。どうか御言葉を聞き、御言葉に従うだけでなく、御言葉の力を持って我らを立たしめてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。お立ちくださって賛美をいたしましょう。新聖歌の147番、142番、ごめんなさい。それでは今から聖餐式を行います。分散補佐の兄弟姉妹方、前に進んでください。 聖餐式はいつもお伝えしておりますように、イエス様を信じた者たちがイエス様の十字架を見上げつつ、そこに私たちの罪は許され、清められ、イエス様の贖いが全うされた、それを覚えて受け止めていくものです。今朝メッセージを聞かれながらイエス様を信じていこう、この権威ある神の子を信じていこうと思われた方は、どうぞ、洗礼を受けておられなくてもこれに預かってくださいと同時に、信仰を持ってバプテスマを受けて、そして私たちと一緒に神様の御業のために働いていただきたい、加わっていただきたい、それも願ってやみません。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて一切のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである。また主の体をわきまえない飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見ておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たれたもう日を待ち望みたいと思います。天のお父様、今からパンとぶどう酒、主のお体と血に預かります。信仰を持って預かります私たちに、イエス様の贖いの御業が、なだめの供え物として捧げられたその御業が成就してまいりますように、していてくださることを心から感謝しながら、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。これはあなた方のために裂かれた主イエスキリストのお体です。これを食するたびに、主の十字架を覚え、救いを覚え、信仰を持ってこれを食すべきであります。アーメン。全員に行き渡ってから一緒に心を合わせていただきますので、礼拝の私たちに御言葉の力を持って救っていただくことを覚えながら待ち望みましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主がこらえる時に至るまで主の死を告げ知らせるのね。 これはあなた方のために捧げられた主イエスキリストのお体です。これを食するたびに主の十字架とその救いを覚え、信仰を持ってこれを食するべきであります。アーメン。これはあなた方のために流された主イエスキリストの血潮です。これを飲むために主の十字架と救いを覚え、信仰を持ってこれを飲むべきであります。同じように全員分配されてから一緒にいただきますので、主イエスの言葉を心の内に受け止めて生かしていただこう、その思いながら祈り心を持ってお待ちください。すべて重荷を負って苦労している者を私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。アーメン。あなた方のために流された主イエスキリストの血潮です。これを飲むために主の十字架と救いを覚え、信仰を持ってこれを飲むべきであります。アーメン。裂かれたイエス様の体、流されたイエス様の血潮、それによって私たちは罪許され、命をお与えいただきました。心から感謝いたします。イエス様に従い、信じ、御言葉の権威をいただいて、この世の中で過ごしてまいります。我らの人生を天国に至るまで、あなたが見守ってください。イエス様の名前によって感謝いたします。アーメン。49番新約の欄を1節5節6節を参照しましょう。Yeah. それではお立ちいただいて、新聖歌の63番唱詠を捧げます。主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しきお交わりが今におります会衆一同ともに、今も後も世々限りなくあらんこと。アーメン。
座りください。それでは報告に移りたいと思いますが、今日は久しぶりに中満恵子姉妹が来会されました。どちらにいらっしゃいますか。どうもようこそお越しくださいました。そして今日の献花ですが、奈々先生から山本浩一先生の昇天記念の献花です。ありがとうございます。それでは今週お誕生日をお迎えになる方々をご紹介しましょう。5日、田地よし子姉妹です。ここには健一兄弟と書かれておりますが、よし子姉妹が今日5日の日にお誕生日です。同じく5日、ペリーとし子姉妹。7日、榊原真由美姉妹です。お誕生日おめでとうございます。祝福がたくさんありますように。教会ニュースの方は各自でお読みいただきたいと思いますが、7日の日の金曜日、吉野家での家庭集会ですが、これは夜の7時からとなります。7時半と書いてございますが、夜の7時からですので、皆様どうぞお間違いのないようにお願いいたします。この後は皆様ご存知の教会総会がございます。この後すぐに下に降りていただいて、時間が早いですが軽食をいただいて、そして教会総会となります。それから来週はメッセージは中野雄一先生がしてくださいますけれども、場所が変わります。礼拝の場所はこの今英語部が使っております教育館の方で行われます。時間は変わりございません。9時半から教育館の方でメッセージがございますので、間違いのないようにお願いいたします。それから7月から10月の奉仕表ができておりますので、グリーターですからどうぞお受け取りになってください。それでは今週の御言葉を皆さんと二度唱和いたしましょう。今週の御言葉、イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ヨハネの福音書5章8節9節。それではご一緒に取りなしと信仰による全身を祈り合う時を持ちましょう。